今晩は、人情話でございまして、どうか夏の気分に、浸っていただいて、昔の思い出をなんか喋らせてもらおうと、これは品の話を園長という人が何か聞いて作したもんでございまして、根津のお花畑というところに萩原新三郎という浪人がおりました。浪人といってもこの人は親御さんが大変、資産を残してくれました。ですからまず家作辞書の上がりで楽に食べていけた。そして一人もんでございまして、孫棚に植木屋の友蔵というのと女房のお峰というのがただ借りていくらかつかつきにもらっていて、この萩原新三郎の世話をしていた、家来同様なもんでございますね。新三郎という人は年は21でありますが、それは実に美男子でございまして、まず物に例えたことならば、個人になりました成駒屋の鴈治郎にちょっとこの似ているところがある。そこにこの粋なところが個人になりました橘屋宇左衛門に似ている。そこに男屋がちょいっと面差があって、以前の宗十郎の面影があって、そこに新章がない、そういうような薩摩の白の霞に大小なんぞ刺しているってえと、本当に芝居に出てくる福岡三次みたいな人たちですが、体が虚弱でございます。あんまり外ではいたしません。それを、お太鼓医者の山本四条というもんに、どうです一つ我流梅の目が大変ですが一つおいでになったら、お宅にばかり言っちゃ毒ですよ、音もしますから、目を見た帰りに、ところでね、あなたにね生きた目をご覧に入れたいよ、さっきの我流梅の目もいいから、もう今度は私が案内をするところの目は生きてるんですがね、この柳島に別荘がある、牛込の飯島平左衛門様というお旗本の一人娘のおつゆさんってんだ、いい女ですよ、ちょいっと寄りましょう、少し気晴らしをしなさい、こんにちはってなことを言って、このおよねという、女中を連れてこのおつゆが柳島の領域来ている。寂しいところに山本市場のようなものが行ったんで大変喜んでもてなしてくれた。その時にそのおつゆが新三郎を見てブルブルッと震えたそうですな、あんまりいい男なんで、新三郎もはい娘だなと思った。少しの間でちょっと人目を忍んで話し合ったことが偽と交わして帰ってまいりました。帰ってきて新三郎はおつゆの面影が目の先にちらついて、どうも忘れることができない、寝ては夢起きてはうっす幻のというようなわけで、もういっぺん行っておつゆのあの姿が見たいもんだ、この間約束したんだけども、市場が連れて行ったんだから私一人で行くわけにはいかないから、あれが来たら菓子折りでも持って行こうと待ってたんだけども、山本市場が来なかった。ちょうど4月の半ば頃、こんにちは、どうしたよ市場さん、お前さん来ると待ってたんだよ。いやどうもね、何しろその風が流行るんでね、まあ愚弄のようなやぶでもいくらか忙しいようなわけでね、いいえ、あそこの柳署のあそこ礼にもう行かなくたっていいですよ。どういうわけで、あのお嬢さん亡くなりました。あの 娘さんが？そうかい、それはまあなんだね、持病とは言いながら何の病気なんだ。恋煩いでね。誰に？あなたにですよ。親父屋さんの本当なんです。もうあなたに会いたい会いたい会いたいって言い暮らして通って亡くなりました。先月のね25日ですよ。でそのおそば好きになってたおよねというね、そのわやもね看病疲れで共に亡くなりましてね。そうかい、それはまあ気の毒なことをしたね。元、あ、ちょっとあのね、秘書さん、お前さんちょっと聞きたいことなんだけども。言っちゃったよな、あの秘書って男は非常に良くない男だね、まあ、本当に。ああそうかい、あの娘が亡くなったか。私のことを思っててそれほどになるんだな、ぜ私のところに来てくれなかったんだな、なんとでも話のつきようがあったものをと。そんなことを思ってから新三郎の体はだんだん悪くなってきて、ちょうど7月の13日お盆の支度をして、その夜休んだけども、なんだかこのおつゆのことが気になって寝られません。とろとろっとしてひょいっと目が覚めると、もう四つを回った頃でございます。どうも寝られないから蚊帳から出て、縁側に敷物を敷いて深草型のうちわで顔を追いながらこう空を見上げておりますと、その晩は13日の月が真っ白のように照らしております。ああどうもなんだな、おつゆというものはかわいそうなことをしたなと思っているうちに夜は更けてきて、八つの鐘がボーンとなった頃、世間はシーンとしてあたりは虫の鳴く声ぐらいなもの、清水の方から女の下駄の音が聞こえてる。カラーンコロン、カラーンコロンと、なんだこんな夜更けにまた女の人が歩いてるってことはないがな、物騒なと思っていると、庭の池垣のとこへずっと通っていく。先へ立ったのが年頃31人になる丸曲げに言いまして、その頃よく流行った夏はすき家の着物、ちりめん細工のボタン灯籠の流行ってた自分、その灯籠を下げてずっと通っていく。その後から年頃17、18、髪は文金の高島、実に娘さん、着ているのは秋草の模様の出た振袖で、黒地の帯にひじり面の長襦袢、強風のうちわを持って仰ぎながら通っていく。ああいい娘さんだが、どっかであの娘は見たなと思っていると、先に立ったそのバーヤーのような女が、あらあなたは萩原さんじゃありませんか、あんた誰です。私は飯島の召使い米でございます。おお、お米さんでしたか。まあお嬢様、萩原さんです。これはこれは、その説はどうも。さあまあ、お帰りなさいまし。 どうしました？山本市場のやつが来て、あんた方二人は亡くなったということは聞きましたがね。ええ、あんなチャラっぽくの言うことは当てになりません。あれは満足のこと言わないんですから。それじゃあ亡くなりにならなかった。さあ、横さんにしたね。私はどれほどがっかりしたか知れなかった。まあ、ゆっくりしてください。お嬢様はあなたとお約束をいたしました。あなたを夫と決めたのお屋敷でお嬢様に婿を取るということで、お嬢様は我が夫は萩原様であるということを胸に思っておりますから、とうとうお屋敷を出まして、今お嬢様と二人で谷中の三崎というところへ二人で住まっておりますので。そうですか。いえ、私は何としてもあとは女房にしたいんで、どうか安心してください。その晩泊まっていった。あくる朝早く、夜の明けないうちにこの二人が帰っていった。それが5日ばかり続いた。孫棚にいる植木職の友蔵が、これはどうも飲むし仏というような性のね男で、遅くなって酔っ払って歌を歌いながらずっと自分の家行こうと思うと、萩原新三郎の家で何か女の声をしている。何だ今自分になって。生垣のとこからそっと覗いて、友蔵が化け物だと自分で叫んで、うち飛び込んで帰って布団をかぶってブルブルブルブル震えていて、夜が明けるか明けないうちに家を飛び出して、この萩原の長屋を借りております。白鸚堂有斎という駅舎が住まって、先生先生先生、はいはいはい、どうしたの？え、夕場所遅くなって家行けろうと思ったのに、萩原さんのとこで女の声がするんです。うん、それが何が大変だ。え、萩原うちはまた一人もん、あのように男がいいし、え、財産もあるし、女ぐらい訪ねてくるのは当たり前です。そう、当たり前ですけどもさ、え、それが大変なんですよ。え、私がなんとかいっと池垣のとこから覗いてみたらね、蚊帳の中に入ってんのはね、萩原あの旦那さんね、そこに17か8だね、文金の竹島だよ、行って振り袖を着ていい女ったらねえんだ。うん、それから私はね、こう見ていっとね、腰から下がねえんだよ、それな。へえ、おやと思って、ね、今日見るとね、その坊やがね、縁側のところに立って庭の方を見ているの。その坊やのね、腰から下がねえんだよ。へえ、俺は歴ですよ、あれは。へえ、あれは幽霊ですよ。まるっきり骨と皮になっちゃってんですからね。いい女だけど、あっしはね、ゾッとしちゃった。それは本当か。本当ですよ。だから私は夜寝られるんですよ。だからこう来たんですが、足にとっちゃ主人なんだからね、ええ、そういうものとその主従関係をしてやつですね。これとはどうもないですか。いや、それは大変だ。体にどうもないどころじゃない。うん、100年の寿命があっても、そういうものと何してたら、まあ、もの20日と体は持たないだろう。じゃあそういうのは思想かなんか現れますか。それは見ればすぐ分かる。お前さん名人だ、ちょっと言って見てやってくんだよ。いや、それはそういうことならもう私が萩原さんのことについてはぶっちゃっちゃおけないか。白鸚堂有斎が赤座の杖をついて萩原のとこ、萩原殿おはようございます。はいはい、どうだと。おお、先生お待ちなさい。 さあどうぞ。大将おはようございます。うん、ちょっとお前さんの人相を見たくてやってきた。人相な、もう死ぬ頃でもいいじゃありませんか。いやそうはいかない。人相というのは夜が明ける太陽の上がると境の月に見るのが一番現れるんだ。さあ見せてください。天眼鏡を取ってじっと見ておりました夕祭が、あなたの層は思想といって、このままでいくともう20日と寿命はありませんぞ。それは先生いかなるわけですな。あなたのところへ夫人が毎夜のように通ってくるそうだ。へえ、それは牛込の飯島平左衛門という旗本の一人娘で、私とは両方とも気があって、私は女房にする、当人もそれになりたいためにうちを出て谷中の散策にいて、毎夜私のところへ来ます。女房のつもりで寝泊まりしております。それがいけない。それはこの世のものでない。それは俗に言う亡霊というもんだ。そんなことはないでしょ。だっておかしいな。そういえばあの山本市長のやつに言った、そんなことあるんですか。うん、じゃあ谷中の散策にお前さんそこのうち行ったか。いや行きません。行ってみておいてなさい。そしてわかるから。新三郎はなんか気になってしょうがないから、谷中の山先のその二人のいるところを探したが、女二人で所帯を持っているところはない。なんとかなお気分悪くなってきて、帰りに新万随院の境内を抜けてくると、本堂の脇に新しい墓があった。その前に塔婆が2本、その上にちりめん細工のボタン灯籠がある。その灯籠は毎夜およねが下げてくる灯籠。おかしいなと思うので勝手口に回って、ごめんください。小坊主が出てきたんで、あのお堂のところに新しい塔婆が立っておりますが、あれはどこのなんですな。あれはあの牛込の飯島平左衛門様という、そこの娘さんのおつゆさんというお方がお亡くなりになって看病疲れでばあやが亡くなりました。あれはそうなんです。それいつです。そうです、今年の3月の25日でした。何がそういうんでしょう。ゆうべか、ゆうべも来て、じゃ幽霊でしょう。何です。え、幽霊なんてもない。ごめんなさい。3月に死んでるの、この7月の。どう先生、どうした。ダメです、幽霊です。わしもそうだと思った。どうするつもりだ。もう近寄らしちゃダメだ。ダメって言ってもこう近寄ってくるものでしょうがないでしょ。ねえ、相手があれなんだから、うち入るなんて入ってくるのがしょうがないんです。その資料を近づけないようにすることを考えて、なんとかしてください。こっち命にかかっちゃったらしょうがないからね。先生占いは名人なんだから、占いで一つ幽霊の来ない。そうはいかない。駅の方で資料を防ぐというわけにはいかないが、あの新万随院の住職で良石という人がいる。切磋琢磨の功を積んだ実に名僧なお方。私が心安いから手紙を書いてやるから お前さんその手紙を持って、そして、両席という和尚に会って、頼みなさい。そうそう、これから手紙を持って行って両席という人に会うと、年は70を越したお方でありますが、次に瞑想知識なお方、白の着物にその上から茶の衣をまとい、木綿の布団の上に座っているが、あなたかな、新三郎という人は。
はい、私は萩原新三郎と申します。諸骨者の老子でございます。お手紙をご覧になりました通り、あなたのお力を持って何とかこの助けていただきたいのでございます。実にお気の毒な話だ。
お前さんに取り付いてる資料は恨んで取り付いてんでもなく悔しくでもない。ただお前さん恋しい一方でお前さんに取り付いてる資料だから、なかなかこれは追い払うことはできない。人相を見たところもはや長いことはない。わしが海音如来のお札をあげるから、そのお札をその入る四方の口へ貼っておきなさい。それからここに海音如来の仏像がある。三寸二部で金無垢であるから人に見せると奮実する例がある。お前さんに貸すから大事に払い巻いておきなさい。よい。それから日が暮れたら決して外ではなりませんよ。ただもうこの海音如来にお願いを申してそのお経をあげていなさい。どんなことがあっても出てはなりません。
ありがとうございます。
これから帰って有才に手伝ってもらって四方へその魔除けのお札を貼りました。そのうちに日が暮れてまいります。いつでも日が暮れるってえと八つの鐘が鳴るのを待ち遠しい。八つの鐘が鳴るときっと来る。その世はその鐘の鳴るのが怖くって仕方がありません。そのうちに夜は更けてまいりました。八つの鐘がボーンと鳴ってくると体に水を浴びせられてはザーッとして、どうぞ海王如来様、私をお助けくださいますよ。どうぞお助けくださいますよ。虫の音が工房から聞こえてくると、風が裏山に当たるやつが抜けて笹やぶの間を通っていく。清水の方からカラーンコロン、あ、来た、置いてました。どうぞお助けお願いします。どうぞお助けお願いします。先へおよね続いて、おつゆの姿がスーッと現れてきた。ひょっとおよねが窓口を見て、お嬢様、このお札が貼ってあってはここから入ることはできませんよ。勝手の方へ回ってみましょう。勝手へ来てみるとまた貼ってある。 どこからも入ることができない。
お嬢様、
萩原様は心変わりがしました。そういう人を慕っても仕方ありませんから、戻りましょう。ヨネや、私は萩原様に会わなければ帰りませんよ。会わなければ帰りませんと言ってこのお札があっちゃ入ることができません。どうかして会わしておくれ。ねえおヨネ、あなたはそう大難に遊ばすんです。ヨネもそのことについて何か考えますから、今夜のところはさお帰りなさいまし。それでは今夜萩原様に会えないのかしら。文鎮の高島だ。秋草の模様の振り袖を顔に当てておつゆがそこにさめざめと泣く、その姿のいいのなんと震えつくような美人であります。その裏は恐ろしい資料でございます。どうしてもこのお札があっては入れないので、その裏に住む孫殿を書いている笛木屋友蔵に百両の金を渡してこのお札を剥がしてもらいます。延長作牡丹道楼のうちお札剥がしの抜き読みでございました。よろしいようでございます。